皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第430回目。先週に引き続き、木戸さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは、よろしくお願いします。
まあ、木戸さん、だいぶ物販から離れた話題になっちゃったんで。
ああ、はい。
後半は、ちょっと家族の話題も、まあ、かなりこう、いろいろ書いてくださったんですけど、はい、物販の話もかなりこう、書いてくださってているので、これもね、結構興味深いのはあるんですよね、見たら。
ああ。
はいはいはい。この辺もちょっといろいろこう、お聞きできたらよろしいんじゃないかと思うんですけど、
はい。
まず、まあ、時間効率を意識して外注化、売り上げ上がる最大化、まあ、という話かなから始まって、まあ、これか、会社員時代、副業で、はい、副業で最初始めてたんですね。
あ、そうですね、副業で始めました。
中国輸入を始めた。
そうです、中国輸入です。
はいはいはい。で、月賞400万、年賞4000万。
あ、そこれ、あ、3000万の。
あ、やっぱ、はいはい。で、会社員とやりながら、はい、これ何年やったんですか？
副業期間が、何年だったかな？ 3、4年ぐらい、副業だったと思います。
この時はまだ結婚は？
この時はしてますね。
してた。あ、はい、じゃあ、奥さんに、こういう中国用にやりたいんだけど、みたいな。
まあ、そうですね。まあ、基本的に今僕はやるって言ったことは、そのままやらさせてもらえるんで、
うん。
どうしたかちょっとあまり覚えてないですけど。
うんうんうん、なるほど、なるほど。で、その後、独立して。
はい。
で、週1勤務、現在は週3勤務。
そうですね。
うんうんうんうん。え、会社行かないときには？
今ですか？
週3勤務じゃないですか。現在は週3勤務。
そうですね。で、まあ、僕はロードバイクとか登山とかを趣味でやるんですけど。
ね、書いてあったね。書いてあったから、そうそう、Facebook のタイムライン見ると。
はい。
そう、登山、そう、登山だ、これ。
そうですね。結構、まあ、空いてる時間は、まあ、特に、まあ、ロードバイクをやることが多いですね。多い時は1ヶ月で1000キロぐらい走ったりとかもします。
走りますね。
僕は愛知県なんですけど、
はいはいはい、
大阪まで行ったことありますか？大阪も行きましたし、福井県の敦賀っていうところも行きましたし、琵琶湖とかも行ったことありますね。
はいはいはい。
琵琶湖で行って帰ってくると、1日で330キロぐらいとか。
これでやるの？これで走ってくるの？すげえな。
そうですね、ロードバイクで走ったり。
ロードバイク、まあ、要は自転車ですよね。
あ、自転車ですね。
そう、すごいな。
でもロードバイクとかは乗られないですよね。
私はやらないっすね。もうヘロヘロになっちゃいますね、こんなんやってたら。
細いタイヤで、スピードが結構出るんですけど。
はいはいはい。へぇー。1日1000キロ走るんですか、これで。
1ヶ月で1000キロ。
あ、いいか、ごめんなさい、1ヶ月で。
1日で一番多い時で330キロぐらい。
やめてよ。
20時間ぐらい乗ってますね。
300キロって、300キロってやめてよ。これで、
そう。
だから大阪まで行っちゃうんだ。
もう行ったことありますね。
そう。これいっぱい、ね、Facebook のタイムラインにいっぱい載ってますけど。
僕は副業を始めたというのも、
うん、
まあ、いろんな転職をして会社員をやってたんですけど、
うん、
こう、まあ、工場で働いてる時は車関係の仕事をしてて、
うん、
車が好きなんで、まあ、仕事も楽しくやってたんですけど、
うん、
で仕事が楽しくて、まあ、時間もあってでもお金ない、うん、でその後お金が欲しいなって営業を始めて、
うん、
で営業だと給料は増えたんですけど、
うん、
次は給料増えたけど時間がなくなっちゃったんですよね。
時間なくなるよね。そうだね。
やっぱ会社員だとこの時間とお金を
なるほど
するのはかなり難しいっていうのがあって、まあ、それだったらもう自分でやってこうっていうので営業を始めて、う
ん
う
ん
う
ん、はいはいはい、
独立した後も、そのもともと時間とお金の両立っていうのをしたかったので、
なるほど。
もう、まあ、仕事ばっかりに専念するわけではなくて、
うん、はいはいはい、
あの、まあ、ちゃんと趣味にも時間を割いて、
はいはい、
で、まあ、仕事もきっちりやると。
なるほど。
で、その中で、じゃあ時間を作ろうと思った時に、
うんうんうん、
僕は社員ゼロの一人でやってるものですから、アウトソーシングをして、業務を回していこう。
うんうんうん、
結構きっかけだったりもしますね。
うーん、
独立して、次の月に、
うん、
このヨーロッパツーリングとかも行ったんですよ。
書いてある書いてある、ヨーロッパツーリングね、すごい。
この
ロードバイク持ってたんですか？
はい、これもロードバイクって分解ができるんで、分解して袋に入れて、
はいはいはいはい、
飛行機に積んで、
積んで、
その時はスペインのバルセロナからスタートして、
はい、
で、ヨーロッパ中をぐるぐるっと回って、
はい、
フランスのパリまで。
まあ、距離感はちょっと今パッと思いつかないんですけど。
はい。でも、バルセロナからパリまで、まあ、全部で4000キロですね。
いやー、14日間。
45日間ですね。
あ、45日間。
はい。ヨーロッパ13カ国を、
キャー、
45日間かけて自転車でツーリングとか。
すごい。これは何、一人でやったんですか？行ったんですか？
これは、うん、毎年ヨーロッパとアメリカを自転車でツーリング してる人がいて、
仲間いるんですか？
はい。で、その人の企画で、この時は6人のメンバーで行きましたね。で、キャンピングカーも借りて、
うん、
そのキャンピングカーには通訳とかコックさんとか、
そういうことね。そういうチームで動くんだ、そういう時って。
そう、チームで動きますね。荷物も全部積んで。
そうか、そうか。だってこのロードバイクって荷物積めないですもんね。
積めないですね。
あ、
6人が自転車に乗って、その後ろ、キャンピングカーがついてきて、
はいはいはいはい、はい。昼
ご飯は、そのキャンピングカーの中でご飯作って、それを食べて、次の目的地まで移動してっていうのを、45日間続けたっていう感じです。
すごい。かー、すごいね。
なので、自転車で、サクラダ・ファミリアとか、ピサの斜塔とか、ベネチアとか、モンサンミシェルとか、
はい、
あとアルプスですね。
はい。
とかをもう自転車でぐるーっと行きましたね。
これ、まあ、ちょ、いや、ああ、本当だ。フランス、パリ。凱旋門の前で写真撮ってんじゃないです
あ、そうですね。凱旋門が、毎回ゴールなんで、
か。
ツール・ド・フランスっていう世界で一番有名な自転車のレースがあるんですけど、
はいはいはいはい、
そのゴールも凱旋門なんですよ。 なんで、まあ、大体ヨーロッパツーリングのゴール地点は凱旋門でゴールっていう感じですね。
木戸さん、すげえな。超アクティブっすね。
そうですね。体を動かすのが好きですね。
ねえ、そうなんですね。
はい。
今、じっくりね、Facebook のタイミング内にずーっと見てるんです、今。
あ、なんか、残ってました？
いや、この、ロードバイクのね。
はい。
うん、このツーリングの様子、結構上がってるんで。はいはいはい。
すごい楽しかったですね。
いや、面白そうですよ、これ。みんな楽しそうに撮ってる写真。
はい。
さすがに奥さんはこれには参加してないんですね。
あ、そうですね。嫁は家でお留守番ですね。
その時は何も言わないんですか、奥さんは。
いや、めっちゃ言われましたよ。
あ、やっぱりそこは言うんだね。
そうですね。めっちゃ言われました。もう3番反対されて、でもそこもやっぱり、うん、まあ、コミュニケーションというか、
うん、
そこに座ってくれと。で、正座で向き合って、で、今回こういう、出会いがあって、こういう思いがあって、行きたいから行かさせてくれって。
なるほど。
もう、正座して向かい合ってお願いしました。
じゃ、木戸さんが正座して話すときは、もう、奥さんももう分かってますね、もうね。
そうよ、まあ、もうそこまで来たかっていう感じでしたね。そうしたらさすがに折れてくれて、もう
なるほど。
感じで。
やっぱ木戸さん、そういうとこうまいんだね。
どうなんでしょうね。
うまいですよ、まさか。やっぱり自分のやりたいこと、目標に対してはもう、あれだね。もうどうやって説得するか、もうこれしかないっていうところまでやるんですね。だからね。
そうですね。
ああ、なるほどね。あ、素晴らしい。でもすごいわ。自慢の旦那だわ。奥さんからしたら。
ああ、まあもうそうなったら嬉しいですね。
いや、そう言ってさ、送り出すわけじゃないですか、奥さんも。もう、まあ文句も言いたかったでしょうけども。
はい。はい、
ね、送り出して。で、無事に帰ってくるわけじゃないですか、こうやって。
あ、そうですね。
ね。で、普通のサラリーマンだったらまず無理ですよね、こんな。
いや、難しいと思いますね。
ね。で、なんで行けたかっていうと、やっぱり、ちゃんと、会社も回ってる。
うん。
ね、そのお金もちゃんと自分で、作り出してるわけじゃないですか。
はい。
ね。別に借金していくわけじゃないよと。
うん。
そうですよね。
うん。そうですね。
うん。で、帰ってきたらまたもう一生懸命仕事やるよと。
そうです。
ね、子育て、子供の世話ももう一生懸命やるよと。
そうですね。
ね。もういろいろそういうふうに言われたら、折れるしかないですね、あとね。
でもそれ45日間行った後に、次子供が生まれたんですけど、子供が生まれた後にももう一回行ってますからね。
いや、木戸さんは行くでしょう。
その時子供まだ1歳にもなってないぐらいの時だったんですけど、
うん、
その時もめちゃくちゃ反対されて、でもそれもやっぱり同じ理由で最後は、うん、まあ、納得してもらいましたね。
なるほどね。いや、だってこれが木戸さんの、活力の一つになってるわけじゃないですか、これって。
あ、もうその通りなんですね。
ね、まあ家族もそうなんでしょうけど、うん、これもかなり力もらってるですもんね、こっからね。
そうですね。やっぱそういう経験って、うん、なかなかできないことだったんで、
うんうんうんうん、
その時もすごく身になりましたし、今もやっぱり良かったなっていうのは本当に思ってるんで、
うん、
まあ、よく、ね、やらない後悔とかって言いますけど、やっぱ自分がやりたいと思ったことはもう何としてでも、もう叶えるっていうかさ。
これを2回言ったんだもんね。すごいね。
2回言いましたね。
3回目は
?3 回目もあったんですけど、
うん。あったんだ。
3回目も一応お誘いはあったんですけど、
うん。
その時はもうちょっと、まあ、遠慮させてもらったっていう感じですね。
ああ、はいはい。でも3回目のお誘いは揺らがなかったんですか？
3回目も、次はアメリカ行くって言われたんで、
うん、
ヨーロッパ2回行ったんで、お、次アメリカもいいなとは思ったんですけど、
揺らいだ。
揺らいだんですけど、まあ、ちょっとその、企画者の人とちょっと、いざこざがあって、まあ、結局なしになっちゃったっていう感じですね。
ああ、そうなんですか。
はい。
でもまたお誘いあったら分かんないですよね。
そうですね。でもまたどっか機会があったら、まあ、次は子供連れて行きたいなとは思ってますけどね。
ああ、もうちょっと大きくなったらね。
はい。
で、家族でみんなで行ってね。で、お父さんのスタートとゴール見届けてくれみたいなね。
そうですね。
うん。
あ、そういう意味では、僕レースもやるんですけど、
はいはいはい。
ツール沖縄っていう沖縄で開催してるレースがあって、
はいはいはい。
140キロレースするんですけど、
はいはいはい、はい。
それをもう4、5回ぐらい出てて、
あ、そうなんだ。
で、その時やっぱ子供も一緒に連れてくんで、ゴールで待ってくれるって思うと、やっぱり力出ます
。頑張れますよね。
頑張りますね。
ね、お父さんのかっこいいとこ見せたいしね。
あ、そうですね。
へ
ぇ、やっぱ行く人は一緒に、ね、そういうレースに出たりとか、できたらいいなとは、思ってますけど。
すごいな、木戸さん、これ。で、ちゃんと仕事も、ね、今、外注化している16の業務ってこう出してくれてますけど、仕事の内容もね、もう細かくこう書いてくれてますよ。
はい。
ね、月次、週次月次のデータ入力、税理士資料作成。メール顧客対応、電話顧客対応、ツール保守、システム構築、Amazon レビュー、SNS 運営、商品レビュー、Amazon 楽天、ヤフ
ー。そうですね、前回、村瀬さんが資金についてお話しされてたと思うんですけど、従業員とかスタッフがいらっしゃって、そういう組織で動いていらっしゃる方もいらっしゃいますし、特にこの EC の業界では僕みたいに、まあ一人でやってる方とかも多いと
思います。多いですよね。
はい。
うん。
で、こう話聞くと、忙しくてもう一日中梱包やってますっていう人とか、
はいはいはいはい、
なんか取れないですみたいな人もいる。
うん、
話聞くんで、やっぱその中でやっぱ僕がその副業を始めた理由、独立した理由っていうのが、まあお金と時間の両立っていうので、今、アウトソーシング、外注化できるものっていうのは、もうどんどん投げるようにはしてますね。
まあ、この先、社員とか、雇用は考えてないということですか？
そうですね。まあ、もし機会があったら、あるかもしれないですけど、今のところ、は特にないですね。
なるほどね。
とは本当に今、そのクラウドソーシングがすごく安い、ご時世で。
確かに安いよね。
安いし、何でもできちゃうし。
何でもできちゃう。
うちの外注さんは結構クラウドワークスとかで募集もかけたりするんですけど。
俺もそうだな。クラウドワークスだな。
使われてますか？
使ってる。今日も一人捕まえて。
あ、なるほど。
安かった。
それはどんなお仕事で？
ホームページのコーディングを、ちょっとお願いして、で、そのコーディングをワードプレス化にしてほしいっていう内容で募集したんですよ。
なるほど。
で、ランディングページとあと5ページが5ページぐらいあるサイトなんですけど、それを、ちょっと前々からワードプレス化したいなと思ってて、めんどくさくてほったらかしにしてたんですよ。
なるほど。
で、前のコーディングやってた人には、10万って見積もり出されて、まあ10万だったらまあいいかなと思ってたんですけど、はい、でもずっとほったらかしにしてて、そっちも進まなかったから、まあダメ元で5万で出したんですよ。
はい。
そしたら2万でやりますっていう人が2人出てきて。
めちゃめちゃ安い。
そうそうそう。で、内、1人は、あ、これちょっとなんか、 2万安すぎるからちょっとやめようとこうっていう人だったんですけど、もう一人は、他のその、連絡くれてる方と同じぐらいのレベルの内容をバーッと書いてくれてて、
へ
ぇー。ここまでやってくれて2万で本当にいいんですかって。
へぇー。すごい。
で、今日、本当今日ですよ、ズームで打ち合わせして、
はい。
本当にいいんですか ?2 万でって。あ、大丈夫です。って。いや、すすぎんだろうと思って。
だって当初10万で予定してたの
に。そうですよ。
5分の1ですもんね。
そう。あ、やっぱ、これちょっと、他にもちょっといろいろホームページ、やんなくちゃいけないのがあるんで、この後、またお仕事あるんで、その時をまたよろしくお願いしますって言いましたけどね、だから。
そうですよ。そういう人はちょっと捕まえておきたい。
ちょっと捕まえておいて、
はい、
ちょっと、うん。かなと思いましたけど。だから、いや、ほんと安いっすよ、今。
安いと思いますね。
うん、
なんで、うちもその、なんだろう、まあ、なんだ、会ったこともないし、
うん、そうそうそう、
名前も本名知らないし、チャットでしか会ってないっていう人結構いるんですけど、
いるいるいる。
それでも全然、信頼して仕事を任せれますし、
うん
うん、本当そういうのが今できる時代っていうのはありがたいなとは思います。
うん、そうっすよね。うんと。だからそういう、そういうシステム系の人ってっていうか、なんていうの、そういうホームページコーディングするとかって結構、なんていうか、やっぱり技術欲しいじゃないですか。
そうですね。
うん。で、それ一から自分でやろうと思うと、やっぱ時間もね、かかっちゃうし。
うん。
うん。だからそういう、ね、得意な人に任せると、いや、本当、いや、こんな安くてやってくれるんだって感じだし、で、今回募集した時にもう20人ぐらい集まったんですよ、その5万で。
あ、そんな集まったんですね。
そうなんですよ。
へぇ。
いや、それもびっくりして、
はい。
あ、今結構こういう、溢れてるっていうか、もうみんな取り合いなんだなと思って、単価低くても、とりあえず取っていこうっていう感じなんだなと思いましたね。
あ、でもやっぱコロナの影響が大きかったと思いますね。
うーん。
コロナ前と後で、募集の人数はガラッと増えたんで。
ああ、そうか、そうか。
あれでだいぶ、副業とかクラウドワークスで多分登録した人が増えたかなっていう印象はあります。
それはありますよね。だから、入れ食い状態ですもんね。
そうです、入れ食い状態ですね。
もう公開して、もうほんと1時間も経たないうちに3人ぐらいポンポンポンって来て、で、朝になったらもう20人ぐらいになってて。
おすごいですね。
だから、その中のその2万でやってくれる良さげな人ともう決めちゃいましたけどね、もう。これ以上募集してもしょうがねえなと思って。
そうですよね。で、それでちゃんとこう技術を持っている方だったら全く問題ないです。
そうそう、問題ない、問題ない。
うん、
まあ逆に2万で、まあ失敗してもいいかなって思っちゃったくないですもんね、だから。
まあそうですね。
2万だったらまあいいかなっていう。
はい。
うん。
でも本当ありがたいことに、うちのその外注さんは結構、こう、長く続けてくださる方が、
いいですよね。
で、その期待にも応えない、たいなっていうのがあるんで、例えば、売上の、更新した時とかは、外注さんなんですけど、ボーナスとかも上げてますね。
あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。
はい。で、やっぱ、それで、普段、チャットでしかやり取りしない関係ですけど、やっぱ一緒に、なんだろう、まあ、同じ志を持ってやってくれたら嬉しいなと思ってたりとか、
そうですね。
そうすると向こうもその期待に応えようって、してくれる
ね。
なんで、そのチャットだから関係が薄いとか、
じゃないですよね。
ダメとか、そういうのでもないかなとは思います。
そうそう。うちも一人の外注さんは、
はい。
お中元とお歳暮を毎年くれますもんね。
あ、そうなんですね。
そうそう、そういう外注さんもいますよ。
すごい義理がたい。
いや、本当に。いや、だから、こっちからは、こっちは来てからお返しで送りますけどね、だからいつも。
ああ。
こんな感じで。うん。もう、必ず送ってよこす。
そうなんですね。
そういう外注さんもいるから、やっぱり、 ね、ありがたいですよね。そういう人を本当大事にしないといけないなと。
やっぱでもやっぱ菊池さんの人柄とかも影響してるかなと思う。
わかんないですけどね。
だってその、ね、お歳暮とかを、ね、送りたくなるような関係性を作れてるってことなんで、それは素晴らしいなと思いますね。
だから、まあ、なんでしょうね。結構私もね、だから、電話しちゃうんですよ。電話するんですよ、わざと。チャットだけじゃなくて、ちょっと電話していいですかつって、電話番号聞いて。だから、はい、仲良くなるとね。そうすると、向こうもなんかこう、近い存在って思ってくれると思うんですよ。
あ、そうですね。
うん。で、あ、いつもすいませんね、なんて、いや、とんでもないです、なんて、いつもお世話になってます、みたいな感じでね。こういうことちょっと頼まれたんで、なんとかお願いできないですか？いいですよ、みたいなね。だからそんな感じで、こう何回もやってると、なんかね、そういう、その、向こうは、すごくお世話になってるっていう感じだと思うんで、そうすると、なんかそういうのも、ね、お歳暮とかお中元とか送ってくれるようになったのかなと思いますけどね。言い難い人だったのかもしれないし、また。
ああ、でも、いいですね。すごいいい関係性だな。
ね、まあ。稀ですけどね。そのみんな、外注さんそういうことするわけでもないから。
あ、そうですよ。それを初めて聞きましたね。
ああ、そうですか。はい、そうですね。まあ、一人だけですね。そのやってくれ、そういうふうにお中元とかお歳暮送ってくれる、外注さんはね。
なるほど。
今、外注さん何人ぐらいでやってるんですか？木戸さんは。そしたら、この、今、メニューがいっぱいありますけど、外注か、重力業務か。
そうです。これはまあ、この業務を一人の人が担当したりもするんで。
あ、なるほど、なるほど。
でも、何人だろう。5、6人ぐらいとかですかね。
はいはいはい。
常時依頼してる人はそれぐらいはお願いしてるかなと思います。
はいはいはい。ね、ね、安く済んだ上に、クオリティいいものが上がってくるんで、いいですよね、こういうマーク外注化できたら。
そうですね。例えば、うち、まあ、楽天、ヤフーもやってるんですけど、楽天ヤフーもその担当の人にもう丸投げしてるんで、
なるほど。
僕、楽天の商品ページとか作ったことないんですよ。
ああ、私も作ったことないです。
作ったことないですけど。
はい。
なんで、金額変えたりとかはできるんですけど、ちゃんと優秀な方がいれば、自分の知識がなくても、しっかりと仕事を任せれるんで、
任せますよね。
本当に頼もしいですね。
だからこっちはディレクションだけすればいいからね、あとは。
あ、そうですね。
そうそうそう。
逆にそのまあやっぱディレクション能力が、今は収めないといけないなっていうのはすごい感じになってね。
そうですよね。
はい。特に物販の方々というのはすごい、レベルの高い方が多い。
そうだね。
から学ぶべきことはたくさんあるなって、いつも、勉強させてもらってます。
ねえ、でも近くに、村瀬さんがね、そうやっていらっしゃるということだから刺激になっていいですよね。
いや、もうめちゃめちゃ刺激になりますね。
ねえ。木戸さんも M&A 考えてるんですか？
僕はそこまでの規模ではないので、でも、できたらいいなと思います。
いいなと。でも、村瀬さんだったらそういうアドバイスもしてくれるんじゃないですか？
そうですね。やっぱ、そういう話を聞くと、すごい、こう、なんか、あれですよね。こう、期待値が高まるというか。
高まりますよね。だって、身近にいる存在ですよ。目の前にいるんですよ、その人が。
そうですね。
ね、俺にもできないことないよなって思っちゃいますもんね、だってね。
そうですね。やっぱ、あれめちゃめちゃ夢がありますね。
夢ありますよね。
はい。
ねえ。いや、これだけし、仕組み化っていうか、外注化もできてるから。ねえ。どうなんでしょう。うまくこう、買ってくれる。ところもあるんじゃないんですか？ M&A してくれるところもあるんじゃないですか？
そうですね。まあ、もしね、そういう機会に恵まれたら、ぜひとも挑戦してみたいなとは思いますね。
で、また、好きなだけ、海外行ってロードバイク乗れますよ、
そしたら。そうですね。乗りたいですね。
なるほどね。はい。ではでは、木戸さん、時間になりましたので、
はい。
はい。次のお友達を紹介していただきたいんですが。
あ、はい。はい、次は、池田さん。
池田さん、あ、池田さん、はいはいはい。
はい、池田さんをご紹介させていただこうかなと。
はい、わかりました。あ、池田さんとはどういうつながりなんですか？
はい、池田さんも、テックの、
ああ、はいはいはい、あ、そうなんですね。
幹事をされてて、そこで今一緒に活動させてもらってるんですけど、
なるほど、はいはい
はい。はい、池田さんからもやっぱりこう学ぶことっていうのはすごくたくさん。
うんうんうん、うん。
ね、そうですね。まあ、今回も、
うん。
何をお願いしたら快諾してもらえたので、はい、お願いしようかなと思います。
はい、ありがとうございます。では、次回はその池田さんをゲストにお招きしたいと思います。
はい。
じゃあ、木戸さんから池田さんにメッセージ、一言お願いします。
そうですね。まあ、今度池田さん家に遊びに行かさせてもらう、約束をしてて、ここで、エビマヨを食べさせてもらえるっていうことだったんで、
へー、はいはいはい。
はい、それを楽しみにしてます。
わかりました。
こんなメッセージでいいですか？
OK です。
でそのエビマヨは村瀬さんが作ってくれるんですけど、
すごいな。
はい、
わかりました。なんか俺も食べたいな、それ。
食べたいね。
わかりました。じゃあそのメッセージをお伝えいたします。
はい、
はい、じゃあ木戸さん今日はありがとうございました。
あ、はい、ありがとうございました。
はい、また物販の方で引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい。